77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年8月28日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねえです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
かなり涼しくなって、ね、もう長袖ですか。
長袖着てるね、おちゃん。
長袖ですか。
あきらちも長袖だ。
半袖着らんもんね。我々クラスは。
そっか、みんな夏休みの宿題終わりましたか。
ああそうやね。もうあれ、もう新学期じゃないの。早いとこは。
早いとこはもう始まってますよね、う
ん、始まってる感じですけどね、
う
ん
う
ん、
そう、追いついてください。
ねえ、まだまだ暑いですけどね。
ね
え、秋は来るので。
そうね。
ねえ、うん、まあ夜な夜な バスケットボールワールドカップも賑わっておりまして、
うんうんうん、
昨日の夜もとんでもなかったですね。
だ
からああいう人たちが今度ベルカが B1 になったので、
はい、
ああいうレベルの試合が見れるってことです
。すごいね。
どうなるんでしょう。
うわ、もうすごいです ね。
もうチケット手に入らんのよね。
そうなんだ、うん、
入らないですね、なかなかね、
なかなかね、
うんうん、すごいことがやっぱり長崎も起こりますでございますよ
ね。今からますます楽しみですね。
2026年はあのオールスターからね、
あ
バスケの
あと3年、
うん、
うんうん、もう長崎で、
長崎で新アリーナで、
すげえ、
すげえですよ
ね。
ねえ、多分経済効果すごいと思いますよ。
ね、全世界から来るんですよね。
うん、いや、いや、オールスターなので、
オールスターだから 全国ごめんなさい、全世界ですよね。オールスター全国です。
でも今あのワールドカップやってるようなに近いようなゲームが見れます多分
ね。
というわけで、
はい、
記念すべき223人目のゲスト様は、はい、オバマ温泉ワイナリー川島隆博様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
軽く自己紹介お願いします。
はい、雲仙市小浜町から来ましたオバマ温泉ワイナリーの川島隆博と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当楽しそうよね。
ねえ
楽しそう、
楽しそう、
ずっとニコニコだもんね。
ニコニコニコしてからさ、なんがそこまで楽しいですかみたいな感じだね。いやい
やいや毎日楽しくやってますよ
ね。素晴らしい。オバマ人なんですね。オバマ生まれ。
はい、そうです。育ちもですね、中学まで、
オバマはどの辺。オバマも広いですよ。
もう本当はあのオバマの中心、まあ、繁華街の
繁華街
ところです。キラキラした街のところです。
キラキラした街、
はい、まあ、30年前の話ですけどね。それは
あのバスセンターのあたり。
そうです、バスセンターの裏にちょうどお店もありますし、育ちもそのあたりです。
まあ、あの通りがずらっとそのかつて の、 その商店街、
商店街、はい、あの裏通りですね、はい。
あら、表の海岸線って後付けなんですか。
あそこはもともと埋め立て、まあ、僕子供の時もあったんですけど、はい、埋め立てて国道を作った町ですね。
そうなんですね、うん、
だからその商店街があるところがいわゆる旧道、
はい、のメインストリート
がずっと向こうまで行ってるじゃないですか、
う
ん、
はい、そうです、そうです、
はい、あのオバマの交差点の向こうまで行ってますもんね、
はい、
あの辺で遊んでたんですね。
あの辺で、
ね、
はい、
ちっちゃい時は。
何して遊びよったんですか、あそこで。
もうあそこでもう暴走族みたいに自転車で
自転車
で暴走族やったんかなと思ったら、はい、自転車でね、
カラカラカラカラとか言って補助輪つけて走ってました
補助輪つけて
クルスの前とか、
はい、ガランガランガランすごい迷惑な音かけて。
あ、これはあれですか、その15までいたっておっしゃいましたけど、
はい、
15でどこ行くんですか。
中学、そうですね、卒業して大阪の専門学校、料理の専門学校に行きました。
うーん、
大阪って言ったらあの有名な、
あ、そうですね、追徴医専門学校というところに行かせていただいて、ね、はい、
それ15でやろ。
そうです、中学卒業して、
中学卒業してあんまりおらんやろ
全然いないです ね、
そうよね。だいたい卒業の時には高校はどこに行くかっていう進路指導になってるもんね、
はい、
それでも行かなくてもいいと、
行かなくてもいいと、
もう自分で決めたって。
そうそう、その時にもう高校の知識は必要ないやろうと判断して、
うん、あそういう判断を15歳の川島少年は判断したんですか。
あ、まあね、そのまま料理の道をやるんだったらそれ以上の知識も特に必要ないですしっていうのを当時の学校の先生にも相談して、
相談して
学校の先生も OK でした。
そう言われたらそうだねという。
でもその時代にしてはすごいね、
割と柔軟な
柔軟
よね、
うん、
お前高校ぐらい行っとけみたいな話になるよね。
なりますね、通常はね、
ねえ、
後で苦労するぞとかさ、
うん、
じゃあ料理の道に行きたいって思ったのはいつぐらいからですか。
もう料理に進みたい、まあ、中、まあ、機会はもうちょっと早いうちにあったんですけど、うん、まあ、まあそうしようかなって決めたのは中学校2年生ぐらいですかね。
じゃあもうちっちゃい時から料理は作ってた。
小さい時小学校とかで家庭科の授業とかで作ったりしてた時から、うん、割と興味があってちょいちょい作ったりはしましたね。
なるほど。小学校、そうね、今男子も一緒に家庭科って昔ね女子だけやったって思わおちゃん、私らの時代
家庭科はでもあったと思うけど。
あったっけ。
あった、あった。
みんなで一緒にご飯作ったり味噌汁作ったり
なんかあった気がする、うん、
あ、そっか。
技術
って木工みたいなのを男子はしてっていう時代だったんだよ多分。
技術と家庭に分かれとったの、
うん、
中学はそれでしたね。
あ、でもそうだった
ね。あ、じゃあそうかも、
うん、
でもその中学の少年がお母ちゃんとかお父ちゃんはどういう反応やったんですか。
いや、もうそうするからって決めてたぐらいの感じの勢いで話はしたんで、まあね、もちろん地元の高校にとりあえず行っとけみたいな話はしてたんですけど、うんうん、いやもう意味ないしっていうような話を淡々と、はい、繰り返し
して納得をさせたと、はい、両親を。
いやもういかんしって言って
そこまで言うならみたいな。
そうですね、
入学金ぐらい出したろうっていう感じ、
うん、そうそう、まあ、最初はね結局ね向こうで寮で暮らすことになるんで一人で、
うんう
ん
う
ん、
そっか。
まあそこそこお金もいるよね。
いるいる、うん、
生活費、授業料、
そうですそうです、うん、
入学金みたいなのもある、
あります。
あ、そうだ
ね、ね、道具とかも揃えないといけないですし。
あ、そうやね、
そうよね、うん、もう包丁とかも全部ね、そうそう、すごい高いものを買って、はい、一式、うん、
ね,
ね、まあ、でも一生もの、
そうですそうです、ね、はい、
うん、
でも例えば大村高校とかは工業高校とかあるじゃないですか、うんうん、ああいう選択肢はあんまり思いつかなかったですね。
いや、もう専門学校一本でしたもんね。
あ、なるほどね、うん、
もう特に中途半端な知識というよりももうそのまま料理だけっていうような考え、うん、
じゃあ高博が言うならじゃあもう応援するぞっていうご両親に、
うん、そうですね、
よく説得されましたねご両親何をされてたんですか。
うちは母親が、うん、地元のそのおばまでお茶屋さんをしてて、
はいはい、
父親はまあその地元の、自動車あの工業で働いてましたね。
そうなんですね。お茶屋さん継がなくてよかったの。
お茶屋さん僕そんなお茶興味なかったんでは
い、面白いやっぱりストーリーだし、まあ、中学高校出てからいろんな道にこう展開していくのはこの番組でもいっぱい聞いてきたけど、うんうんうんうん、中学からっていうのはなかなかいないね。
だってね、自分たちが中学の時に将来考えろって言われて考えきれんよね、なかなかね。
うん、
私だけかしら。
いやいや、考えきらんし、うん、その高校に行くのが当たり前みたいな風潮は。
そうね、風潮もね、うんうん、
だからどこの高校に行くのだっていう選択肢であって、うんうんうん、行かないっていう選択肢は多分なかったと思う。
ねえ、だからみんな高校を卒業して辻調理師学校に行くっていう、
はい、そうですね、うん、もう同級、あの辻調理師専門学校の同級生はみんな3歳年上なんで、
そうよね、
高校、必然的にね、そうそうそう、高校出てから来るもんね、
はい、
じゃあ年上のお兄さんお姉さんと一緒に同期、
はい、同期です
同期があれの打ち合わせの時お話ししよった空海の、
あ、そうですね、
ね、オーナー
同じ学校です、
同じ学校で、
ね、イタリアンも同じ系列で、
そうですね、
ね、
う
ん、でもたまたまですもんね、あの、そうそうそう、出身地は違いますもんね。
だからもう僕がオバマに帰ってきてから知ったことですね。
あーみたいな感じ、
あ、辻長ですけど、あ、辻長やでみたいな話、あれとかって何歳ですかみたいな話になって、
一緒やんみた
いな、あれ一緒じゃないですかもしかして、
そうです
ね、ママに帰ってきてからですね。
その調理師学校何年コースなんですか。
通常は1年なんですけど僕は2年間行きましたね。
インターン、
2年目は、西洋料理の専門のコースがありまして、
ーーコースがそれぞれ、ね、はい、和食西洋料理、
ね、そうですね、それの西洋料理専門コースに2年目を選択していきましたね。
もうするすぐ即戦力ですね、
うん、まあ、知識量はすごいですね。
あ、いや、もうでも技術もね、
うん、
でそしたら
行きたくて行きたくてでさ、はい、ね、 中学出てからの柔らかな頭でさ、
そうですね、
スイスイ入ったでしょうね。
もう自分の得意なことばっかりの授業ですからね。
それはそれ楽しくて1分1秒が楽しいんでしょうね、授業のね。
あ、そっか、それで自分が作った料理がまた偉い美味しかったら、ねえ、これこそ幸せよね、
天才やなって思うぐらいの勢いでしたもんね。
ねえ、同級生はみんなね、学生生活エンジョイしよる頃に、はい、
あ、そうですね、
どんどん吸収していくんやからね。
え、じゃあ彼女とかは
当時はそれ、あの3歳上ですよね。
あ、そっかそっか。同期だった
ら、あ、みんなお姉さんやけど、
まあ、みんなお姉さん、
ね、年上の女性と付き合いの。
女性も多かったんですか、その辻阿部の。
ですね、トータルで同級生って言ってもトータルで2000人近くいるんですよ。
うわ、そうなんだ。
もう専門学校トータルで学ぶところとか、うん、あの聖火学校とか、
あ、そっか、
そうそうです、いろいろ
部門がいろいろ、
はい、ホテル専門とか部門があって、
あ、
でそれでね、あの聖火だったらやっぱ女性が多いんで、
うんうんうん、おかしいね、はい、そうそうよね。
当時その大阪で、まあ、アルバイトもしたでしょうし、
はい、
どういうその社会人ストーリーなんですか、大阪時代って。
大阪時代、まあ、水中専門学校、その専門学校の時からやっぱもうそのアルバイトしながらではあるんですけども、うん、まあ、卒業してからもしっかりとイタリア料理のお店に就職して、
うん、もう
本当キッチンとかもイタリア語でしか、
え、
あの話せないぐらいの勢いのキッチンとかだったんで。
それ日本で、大阪で。
大阪です。
大阪で
本格イタリアンね。
そうそうそう、もう単価が1万5000円とかのレストランとかだったんで。
それ日本人なんでしょ。
シェフは日本人、まあ、イタリアで何年間か働いた日本人の人ですけど、
日本人だけの厨房の中でイタリア語が飛び交うという。
そうです、まあ、イタリア人もいるんですけどね、たまに。
へえ、面白い世界ですね。
きっちり下にもう本当にイタリアの世界に入ったようなお店ですよね。すごい。いや、まかないとかも美味しかったでしょ。
そうですね。ね。
でそこにじゃあ17歳の。
そうです、17歳から、17
歳から入って、
はい、就職で入りましたね。
うん、
大阪は何歳まで。
まあ、なんやかんや大阪を拠点にして、まあ、イタリアとか、神戸とか、
あ、イタリアも行ってたんですね。
そうそう、とか行ったりしてたり、うん、自分でお店をしたりとかなんで、もうなんやかんや25年近くは大阪ですね。
イタリアには何年ぐらい。
そのうちイタリアが2年間2シーズンですね、はい。
わあ、すごい。じゃあイタリア語もペラペラなんだ。
ペラペラじゃないかもですね。
ペラペラ
ペラペラぐらい。
かっこいい。ねえ、楽しいですね。なんか好きなことしかしてない。
はい、
大阪時代は大阪時代で楽しい中で、その出身地であるオバマに戻ろうかなって思うタイミングってどういうことなんですかね。うん、
いや、まあ、もともとその大阪にいる時から、まあ、できたらオバマに戻ってきて料理レストラン食堂みたいなことができたらいいなっていうのは、あの、おぼろげながら思いながら向こうに行ってて、うん、で、まあ、あとはもうタイミングですね。あの、まあ、大阪が楽しすぎて結局25年に近くいたんですけど、そうそうです。
何なんですか、ポンって背中を押した何か。
背中を押した何かはもう40も超えてきて、そろそろやばいんちゃうかみたいな感じの年齢、体力的にもそろそろ落ちるぞっていうところだったんで、はい、
40ちょいぐらいで
戻ってきたのが43かなですね。
今おいくつですか。
今46ですね。
戻ってきてやっぱり3年ぐらい。
そうです、そうです、
うんうんうん、そっか。 Facebook ちょっと拝見させてもらったんですけど、
はい、
それが2020年からですよね。
そうそう
です
、設立が2020年ですもんね。
オバマ温泉ワイナリー
ね。はい、そうです、そうです。
でその頃にももう土地を耕してブドウを、
はい、2020年からブドウを植えてます。
実際植えてやもん。
植えてからもね、あの、何にもないところからね。
壮大な計画よね。
すごい。
ブドウに適してるんですか、オバマって。
あの 適しているブドウを選んで、
あ、なるほど、
植えてはいるんですけど、やっぱりちょっと試してみないとわからない部分もあるんで、今のところ7種類ぐらい植えてますね、
うん、あ、なるほど、うん、じゃあ7種類のワイナリーが、地元産のワイナリーが、
まあ、うまくいけばですねその中で、
できる予定ね、
そうそうそう、いいやつもあればやっぱちょっと不向きなやつもちょっと出てきたりとかもあるんで、
オバマのいわゆる我々が想像するオバマのエリアにブドウ畑があるんですか？
ブドウ畑はそのオバマのエリアからちょっと雲仙に上がる登山口があるんですけども、そこから上に上がったところですね、に畑を、はい、
ただその雲仙の山の中腹ぐらい、
一番高いところが中腹ぐらい、標高400メートルぐらいですかね、5箇所ぐらいに分けて持ってるんで、
へ
ー、
すごい、
そうです、
それ買うわけですよね、土地、
あ、いや、借りる
んです、あ、借りるんですね、はい、あ、山林を借りるんです
よ
ね、
そうです、もう耕作放棄地ですね、をもう使えないからっていうところで、もう安くで借りたりとか、もう綺麗にしてくれるんだったらいいよっていう風に貸していただいたり、してます。
でもそれでも5箇所あったら体1個でどうするんですか？
自分で管理されてるんですか、全部5箇所、
まあ、管理できないぐらいの広さなんですけれども、
ね、でしょう、
はい、うんうん、そうそう、もう草刈りだけで手一杯ぐらいの勢いで今やってます。
すごい。しかもお店をやりながらでしょ？
夜、そうですね、お店、イタリア料理のお店やってますね。
イタリア料理のお店はまた後半で詳しく聞くんですけど、もともとのご実家があった場所、
場所、
お母ちゃんがお茶屋さんしよったとこ、
あ、いえ、そこからもう歩いてほんと3分ぐらいの距離なんですけど、たまたまご縁があって借りさせていただいてる、
あの通り、
そうです、そうです、
バスセンターの裏の通り、
そうです、そうです、はい、
すごい、もう大阪とかイタリアとかねえ、もうやりたいことをやってきたみたいな感じですね。あ、
もうそうですね
だからこんなにニコニコしてるのよ
楽しくてしょうがないじゃんね。
ねえ。
ですかね。
だからその年齢的にも人生がさ2回転目やもんね。
ああ。
そうですね。戻ってきて2回転目ってことですね。
もう30年近くその社会人すでにもやってるけど、まだ40代ってことでしょ。
うん、
すげえ。全然保守じゃないもんね。
で、向こうから奥さんとか連れてこられたんですか？
いやいや、もう子供たちももう20歳超えてるんで、もう一人で。
あ、そうなんですね、はい、あ、そっか、
子供たち20歳超えてる、
子供たち20歳超えて、はい、いくつで結婚されたの？
46、
うん、でも結構若かった。
上の子はもう2000年生まれなんで24歳とかですもんね。
じゃあ20歳そこそこでも
う、そうそうそうです、
すげえ、
全て人生が早いんだ
早い。お子様何人いらっしゃるの？
は、3人です。
3人って、はい、もうそれぞれあんまり手がかからんで、
好きにどうぞ、
好きにどうぞ、はい、お父ちゃんはお父ちゃんでやるから、
そうそうそう、もう好きにやるから
気楽ですね
楽しそう
ね、え、楽しそうって、お茶も楽しそうやない
いや、だからもう年齢が違うもん。だから俺が今やっとるようなことをもう40の半ばでやるよるから、うん、だってもうちょっとしたら孫でしょ。
そうね、
まあそうですね、
ねえ、はい、40代で孫かもしれんわけやろ。
ああ、そうです、そうです、はい、
やっぱ人生が早いわ。
早い早い、だから本当2回目よ、2回目
社会に出るとね
だからやっぱそういう選択肢もありよね。
だから、まあ、そうですかね、
打ち合わせの時も言ったけどさ、はい、ねえ、15でさ、はい、もう高校行かずにさ、うん、その専門学校行くっていうその選択肢、
うん、
あってもいいよね。
親としたらね、ちょっとやっぱり
親は心配と思うよ。
心配だとは思うけど、うんうん、帰ってきてくれたのもまた嬉しいやろうね、
うん、そりゃそうや、
うん、
でもお父ちゃんもお母ちゃんもそれなりにこうなんかこう独立されていたと思うので、
はい、
うんうん、
はい、
その辺理解あったんやろ
ね。
あ、そうですね、それぞれが仕事してましたし ね、
ね、でしかも一人っ子なんやろ。
そうです、
すごい、ね、いや、どんどん一番偉いのはお母ちゃんかな。
うん、そうね、
そうです ね、
ね、お母ちゃん偉い。
15歳って
15よ、
ね、外に出すってやっぱり、うん、 切ない切ない
。そりゃそうよね、いやいや、だからそういう選択肢もあるっていうことを若い子ちょっとはね、あんまり言えば怒られるんやけどやっぱりインプットしてもらってよく見てよって、だからこういう大人ともちょっと話した方がいいかもよ、うん、
そうですかね、うん、
だからもう、だからあくまでも選択肢の一つとしてあっていいとは思う、うんうん、少数派とは思うけどね、
少数派ですね、うん、
何でもありです、う
ん、ねね、さあ前半こんな感じなんですけど、はい、また後半入ったらね、そのレストランの話をちょっとお聞きしたいんで、
ね、めっちゃ気になるんですよね、
気になるし、もうみさんちゃん行く気ままや
もう、もう私今ワインの口になってるけど早くワイン飲みたいわみたいな
でも多分来たらびっくりすると思います、
は
い、
あ、その
何か
じゃあ後半も聞いてください、
はい、よろしくです。魚たちが並ぶ明るい店にはいつも笑顔が溢れてて、活気に満ちている、人と人との絆がある、出会いがそこにある、店の入り口付近には大漁旗があり、たくさんのお客さんの笑顔で溢れてる、お店の中へ入るといらっしゃいませの大きな声が、その声を聞くだけで疲れも飛んでゆく、そんな新鮮な空気が漂う明るい店に、活気に満ちている、人と人との絆がある、出会いがそこにある、イサネとスタッフの笑顔が溢れてる魚屋がある。
L&L ホテル千流の大石あかりです。今年も町ぐるみ子育て事業諫早子ども育む券開催中です。この事業は市民や企業からの寄付金で運営されています。公式サイトから簡単に寄付ができます。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和5年8月28日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
本日は小浜温泉ワイナリー川島孝博様をお迎えしてお送りしておりますが、はい、さあね、あの前半ね、
うん、
いろいろ盛り上がったんですけど、その小浜のさ、
はい、
その予約したら開けるよという
お店、
レストラン、
そう、川島さんのお店、そうそう、面白いね。ちょっと聞いてみましょうか。15
の時から修行してもうすごいキャリアをお持ちのシェフですよ、うん、
すごいシェフですよ、本当に、
ね、30年以上、
30年、イタリアの、本場のイタリアで修行したっていう、うん、
イタリアでもやって、
オバマで食べられる料理、はい、コース料理だけですか。
あ、いえいえ、逆に単品だけです。
でも、で、あ、はい、そうなんだ。で、予約が必要。
ですね、うん、ご予約されておかれた方がありがたいっていうようなスタイルです。
だから誰かが予約せんとあかんのやろ。
そうですね、あの予約そうそう、誰かが予約していただいてたら空いてますし、
空いてるってことでしょ、
はい、
だから誰も予約しとらんかったら閉まっとるわけでしょ、
まあ、なんか夜8時まで草刈りしたりとか、
そう、あそっか、今暑いけんね、そうそう、
で醸造所でラベル貼ったりとか、
うん、ちょっと待って、
瓶詰めしたりとか、
電話かけるのは、
そうそう、お電話とか、あの、まあ、携帯の電話にとか、あと、まあ、インスタとか、
インスタとかでね、
メッセンジャーとかの、あのメッセージで入れといてくれれば、ごあの後ほどご連絡しますよみたいな感じ、
ちょっと私今日オバマに行くんやけど一人二人でもいいですかみたいなんで、
あ、そうそう、そういうので、はい、問い合わせしていただけたら全然、
マジ、
はい、
あそうって いうことはもうなんかどうかしたら貸し切りみたいになるよね
もう席数がね本当10席しかないんで、
あそうなんですか、
もう5、6人で貸し切りぐらいとか感じになりますもんね、
本当に、わー、そりゃいいな、
イタリアンバルみたいなイメージなのかな、
料理がイタリア料理ですので、うん、まあ、ワインは自社のワインっていうような、うん、はい、
オバマでできたワインですよね、
そうです、そうです、はい、
だから、まあ、あの川島ソムリエが自ら手掛けたワインを飲むってことでしょ、うん、コンセプトとすれば、
そうです、そうです、オバマの食材、まあ、雲仙島原半島の食材のイタリア料理に地元オバマで作られたワインのお店みたいな感じですね、
ねえ
ねえ、ワイン苦手な人にはビールとかもありますか、
あもちろんもちろん、長崎の地ビール置いてますし、うん、まあ、通常のビールとかもありますし、
本当に、
はい、
これは女子会なんかも盛り上がりそうお昼も
お昼は草刈りしてるんで夜だけですね
お昼は草刈り、
はい、
夜だけ、
はい、夜だけの営業です。
いいですね、インスタはオバマ温泉ワイナリーで、
はい、オバマ温泉ワイナリーで、さっくりで産んで、はい、
いいね、ちょっとオバマの夕日を
見た後にこれはちょっと行っちゃわないとね、はい、そ
うです、なんて贅沢なんでしょうね、あの昔、はい、川島さんがいらっしゃったお店のような金額ではないですよね、
全然
昔あの大阪の
大阪のレストランの
大阪のイタリアンが、
いや俺そんなイメージだったけど、
いやいやいやいや全然もう食べて飲んでそんないかないです、5000円とかそんな感じです、
マジ
っ
すか、嬉しい、
じゃあ普通 あの洋風居酒屋じゃないですか、
しかも洋風居酒屋で
そんな感覚でいける、はい、そうそう、うわこれはまあなんて贅沢なんでしょう
なんか地元の人がわちゃわちゃ来る店なんでしょう、
あ
のなんとか番長とか、
あなんとか番長とかそのね、よそで1軒目2軒目行ってベロベロで入ってきて、うん、ちょっとパスタバーちょうだいって言って入ってくるっていうのが、まあ、大体
締めのパスタバー
締めのパスタバ
ー大体10時過ぎとかに入ってくる、
やっちゃかっちゃうかね
面白そう、なんかそのワイナリーのイベントみたいなのはなんか仕掛けるんですか、
今年は今のところ今度9月頭からワインの醸造が始まるんで、ブドウが入荷し、まあ、あの今回都議市長からブドウを買うんですけど、入荷してそのブドウの選果の作業、悪いところを取る部分の作業をちょっとお手伝いを皆さんお願いしたりとか、でその後11月にその新酒をリリースするんで、はい、
長崎に11月にも飲めるんですか、
11月に
9月に仕込んだやつが11月に飲める、
そんな早いんですか、
そうです、そうです、11月に新酒長崎ヌーボーという新酒をリリースするんで、
長崎ヌーボー、
はい、
それが飲める
イベント、はい、解禁イベントを11月頭にしますんで、
意外と早く出来上がるんですね、
発酵自体はもう本当2週間あれば発酵が終わるんで、はい、あとはそのおりをちょっと取ったりとか、うんうんうん、あの瓶詰めしてちょっと寝かせたりっていう作業がちょっとあったりするんですけど、まあ、大体11月にリリースします。
それ加工場ってどこにあるんですか、
もう加工場もオバマの、うちのレストランからも歩いて2分ぐらいのところなんで、すぐ近くですね、
なんかその大きなそのなんかこうなんていうのプラントじゃないけども、なんかそういうの設備ってやっぱいるもんなんですか、
設備は、まあ、タンクとかそのワインを潰す機械とか、うんうんうん、プレスしたりとか、
よくテレビにこう出てきてるよね、そうそうそう、こう拡散してる
んで、
ね、
分析する機械とかもいるんで、あそのアルコール分析とか、
あそういう醸造所もあるんですね、
そうです、そうです、
近くに、
はい、近くに、
うん、すごい、そしたらそれをもう11月には飲める、
はい、11月には飲めます。
へ、
9月のブドウが11月に飲めますね。
11月何日に飲めますか？
それ言っていいの？
どうか今のところまだ
言えないならブーってしとかんという
か。いやいや、もう、まあ、確定ではないんですけど、もう本当1週目ですね。11月1週目に、
それオバマに行って飲む。
はい、まだまだ、はい、
持って帰、買って帰ることもできる。
そうです、解禁がその日になるんで、うんうん、その日にあの飲んだくれて買って帰ってもらっても全然
、はい、いいな、楽しみですね。
11月の1週目って言ったら1日が水曜日なんですよ。
まあ、その
1、まあ、そのちょいちょいちょいぐらいですね。
そうそうそう、そのあたりぐらいにまだちょっとあの打ち合わせしながらになるんですけど、まあまあでもそこで、まあ、ほぼ間違いなくできるかなっていうようなところですね。
あのね、おちゃんがあの言いそうなので、あきらっちがブーっていうのをこう待ってるような。
いや、そこはね、口固いよ。
意外とね、ピーとかが入らないと入ることがあるので。
だいたいなんかイメージつかんだので、
うん、
うん、もうそろそろ宿の手配に入ろうかな
と。あ、ぜひぜひ。
いいね、温泉に浸かって夕日を見て、で、まあ、みんなでそのワインを飲んで、
はい、今年の新酒を楽しんでもらって、
もちろんおつまみは川島さんが作るんですよね。
そうです、うちとあとあの会場を提供してくれる お店のマスターと一緒に作って。
あ、会場は大きな会場、
大きな、うちが本当10席ぐらいのお店なんで、すぐ4軒隣に、あの、
謎のピアノマンの店じゃない
の？謎のピアノマンじゃ、ああ、違います、違います、はい、にバーがあるんですけども、そっちは2、30人入るん で、目の前が駐車場なんで、そこにちょっとテントちょっと建てさせてもらって、
ああ、楽しみかも。
社長さん、いらっしゃい。
はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく攻めてまいりたいと思うんですけどね。
うん、小池栄子って思ってね。
イメージだけ、もちろんイメージだけ。だからそのワインの世界、イタリアンからさ、ワインの世界に入ってさ、うん、自分のお店も地元に帰ってきてモテてさ、
うん、
でもまだ40代
まだまだ ね、
ね、はい、でも全然ブレずに15から、
うんう
ん、これは何なんですかね。
あ、
途中でやめようとか、いや、これはあかんとか
全くなかったですね。
それはなんでやろう。
やっぱまあ、最初はイタリア料理で入って、まあ、がむしゃらに料理は作ったりして、うん、やっぱりそれと、まあ、ワインとのつながりもあるんで、そのソムリエの資格を取ったり、シニアソムリエの資格を取ったりっていういろいろ日々勉強することも多かったんで、うん、なかなかそこまでは考えがいってないですね。やめようという考えまではいってないですね。
でも結構さ、料理目指した人もさ、うん、違う仕事しおる人多いやん、
うん、
僕の周りでも結構いて、
うん、いますね。
でも全然ブレずに、そんなことすら思ったこともないという、
ま、ない、まあ、そのなんすか、環境も良かったんでしょうね。先輩が良かったりとか、
うん、
楽しくさせていただいてたんで。
そうよね。でもオバマに帰ってくるっていう時点で、はい、意外とこう思いつくのってお店のみじゃないですか、
うんうん、
そうですね、ワインを作ろうっていうその発想がすごいなと思うんですよね。
やっぱりその、まあ、レストランとかでお客さんになんかこのワインはねって、この料理と合わせてねって、
うんうん、
こんなんなんですよって説明するんですけど、
うん、
結局僕ら説明しても誰が作ったか知らない、うん、どんな人が作ったか知らないんですけどねみたいなことになるんですよね。
顔が見えないもんね。
うまそうでしょ、美味しいですよ、でも知らんけどねみたいな感じになるんですよ。そうそうそう、それだったらもう自分でその長崎県もしくはあの日本の食材料理に合わせたワイン作りっていうのをしてみたいなっていうところが一番最初のきっかけですね。
あ、やっぱりソムリエの勉強してるからこそですね。それ
はね。そうですね。
うん、すごい。
でも全国から来ると思うよ。
や、くるくる、これはもうネットで探して目指していく
、
うんうん、
目指してきてほしいですね、
うん、長崎ね、ワイナリー、ここだ、ここのワイナリーで作ったこれですっていうのが、うん、オーバーマにあるっていうのがなんかすごい私たちも鼻高々ですよ
でも多分おる、いっぱいおると思うよ、全国ワイン旅して回りよる人、
うんうん、
ね、地元、うん、ジーミール、うん、ジーワインみたいなね、うんうん、
この間出会ったもん、ソフトクリームって旅しよる人に出会ったもん、
はあ、ソフトクリームの食べ歩き、
いろんなところの美味しいソフトクリーム、あー、食べ歩いてる人、
そっか、醤油ソフトとかわさびソフトとかそういうご当地ソフト、うん、まあ、まあ
醤油は知らんけど、うん、出会ったことある、
へ、
だからそういう人が全国におるからさ、う
ん、面白いね、
うん、下手しも船で来るんじゃない、船で、
あ、船いらっしゃいますよ
ね、
はい、
船で
オバマ、クルーザーでオバマに泊まって
横付けたいね、
そうそうそう、クルーザーで横付け、
横付け、横付け、
いらっしゃいます、いらっしゃいます、
そう、
年に2回
年に2回必ず自分のクルーザーで、
はい、そうある、そんな人来るよ、
はい、
ね、ね、あそこもおらせたいね、あの長崎のさ、あのアティックのところ、
出島ワーフね、
出島ワーフもさ、
うん、出島ワーフもシェフも呼んで横付けで、うん、
やってるもんね、
やってるもんね、うん、もうベッドなんかもすごいダブルベッドの、クルーザーの、うんうん、
いや、オバマはそういう血のりではあると思うけどね、
はい、
さあこれからやってみたいこといかがですか、
まあ、これからまだね、そのワイナリー自体も立ち上げて3年4年なんで、うんうん、まあ、ブドウもまだ、ね、小さいんですけれども、まあ、これからそのブドウが大きくなって 100% オバマさんのブドウができて、うんうん、なおかつその地元の食材と合わせて飲んでいただけるようなところを進めていきたいですよね、
うん、だからもう、川島さんのワイナリーで作るとしても今は足りんから、
そうなんです、
はい、予想で調達、
あ、そっか、
はい、
してくる、だからそれを 100% にしたいってことでしょ、
オバマの土地で育つブドウ、
オバマの土地で育ったブドウのワインを、
うん、
100% ワイン、
ね、
あと何年待てばいいの、
あと何年、
順調にいけば
本数、まあ、少ない本数ながらできるんでしたら、まあ、あと 2,3 年あったら、まあ、100本ぐらいは 100% のオバマのができたりとか、ね、
予約しとかんでいい
予約しとく、
ね、
うん、
プレミアですよ、プレミア、
ね、もう最初の 100% のオバマワインって、うんうん、それは欲しいです、
ね、
うん、
飲んでみたいよね、
飲みたい飲みたい、
今はね、本当都議津町からブドウを購入させていただいて、うん、長崎県産のブドウで、うんうん、オバマで醸造してるっていうようなところなんで、
うんうんうん、
まあそれでもね、結構十分、
そう、県産の
面白い、ね、
でも何年先が一番美味しいって言われてましたっけ、
自社のブドウが美味しいブドウができてワインが出るのはどうかな、2、30年先やと思いますけどね、
2、30年ってことはギリか我々、
もう飲める体力があるかどうか、
うん、まあ僕もギリですけどね、
でも楽しみですよね、
わ、なんかすごいね、未来のそのオバマの一番美味しいワインを飲んでる人の姿を想像すると楽しいですね、
の次の世代になりますから ね、
なんか夢がありますよ ね、
ね、夢がありますね、
高校生に聞かせたいこの話本当に、
ね、今までなかった文化を始めてるんで、これから長崎に根付いていければなというふうには思ってますけど、
うん、
も
う
ぜひあの川島さんの笑顔を見てみてくださいっていう感じで、
いや、癒されると思うよ特に悩んでる大学生 1,2 年諸君あの川島さんのとこ行ってブドウの専科に行ってください、
ぜひぜひ、
絶対このおじさんと会うとね、いいことあるよ
ぜひ来てください
ブドウの専科ボランティアですか、
あ、そうですね、あのボランティアで来ていただいて、まあ、その報酬としてできたワイン
できた時の、ね、
とか、その時のブドウを持って帰っていただいたりとか、
できたワインいただきにボランティアで行きます
っていうので、はい、9月から始めますんで、
そういうのも楽しそう、
ね、やっぱり最初の一杯を飲める権利とかさ、
うんうんうん、
そういうのだけでもね、
そうですね、
なんか楽しいもん ね、 ね、うん、
ワイン好きにはたまりませんね、
もう一杯飲んでほしいですね、
うん、
それは楽しみがまた増えましたでござるよ私は。
ぜひ来てください。
その11月初旬の X デーに、
はい、
私は9月のなんか戦火に行こうかな、まあ、
両方お願いします。
もうね、終わりになっちゃいました。ここに走行してるうちに、
いかがでしたか。1時間長いっすよねって最初言ったけど、
まあ、長そうでしたけどね、全然長ない
です、ね、長なかったですよね。ラジオいかがですか、地元のラジオ。
いや、あんまりそういう経験がないんで、はい、楽しく過ごさせていただきました ね、
ね、またあのオバマの周辺の方でもこの番組興味ある方がもしいらっしゃったら、
はい、
ご紹介いただければと思います
。あ、分かりました。はい、たくさんいると思います。
ねえ、まだなんとか番長も出てないですからね。
なんとか番長、あ、そうですね、
諸事情により出てないですから、
ね、あ、諸事情。
ね、
いいお話を聞かせていただきました。ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。
まあ、オバマのもね、なんかね、新しい若い人のお店とかもちょいちょい出てきてるし、
はい、お店増えてきてます
ね、 ね、
なんかおしゃれなオバマになってますね、最近。
そうよ、
ね、明かりがつくのはいいことなんで、
ね、
海際なんかも新しいカフェなんかも徐々にできつつ、
増えてきてます。
海を見ながらお寿司みたいなコンセプトもあるみたいやし、
そ、 そしてちょうどいいドライブコースだしね、いいですね。
そうそうそう、
うん、
ねえ、ちょっとした旅行気分でさ、近場でさ、
うんうん、
プラッと行けるもん
ね。プラッと行けるもんね、うん、本当に。
模擬まで行ってわざわざ船で来るっていう技もあるよね。
ああ、船ね。
わざわざ行ってください。あの自家クルーザーで、ね、
自
社のクルーザーで。
ヘリはあるけどね。
あ、ヘリで、お茶はヘリで行くらしいので。ヘリポートもお願いしておきます。
さあ、次週ですけど9月に入ります。9月の4日月曜日ですね、
はい、
記念すべき224人目のゲスト様はアティランという会社を経営されてます峰銀平様。
銀平、
銀平よ、本名。
お、なんか
彼は大学時代に起業してます。
わ、すごいですね、
うん、
アティランってどういう会社ですか。
それはお伺いしてみてください。
わかりました。来週のお楽しみということで、
峰銀平さんにお越しいただく予定になっておりますいということでね、うん、さあ、いよいよ結びのご挨拶でございますが、心の準備はよございましょうか。
はい、準備はいつでも。
え、準備はいつでも。
整っております。
終始にこやかですよね。なかなか、楽しみ。なんかオバマに行くのが楽しみ
です。もうワインの口になっております。
ワインの口になっております。ブドウがチラチラ、ね、
赤の白も。
赤と白はみかんで作った白です。
みかんで、
はい、
あ、そうなんですか、
はい、
へ、
私は赤が好きなの。
還暦すぎたから。
うん、でもさ、魚には白が合うよね。
どっちでも、
どっちでも、
どっちも合うよ、
どっちも、
うんうん、ということで結びのご挨拶をしましょう。オバマ温泉ワイナリー川島孝博様もご一緒に、せーの、
また来週。
長崎県産のワイン飲んでね。
行くよオバマ。
バイバイ。
バイバイ。楽しみ。
今ご飯を食べたのにまたすぐご飯を食べるという。散歩に出かけるのはとってもいいことだけど、そのまま家に帰ってこなかった。ああ、月が地球の影になる。皆既月食、ああ健康な生活の陰になる。皆既月食。